Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年12月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優の隅田隆平でおま。
ワンバンコ、香川照江でおま。
ワンバンコ、シンガーソングライターユミクでおま。
ありがとうございます。初登場のユミクさんでございます。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ありがとうございます、
は
い、
ようこそユミクさん。あのユミクさんは、
はい、
お名前の表記が、
はい、
YUMIIQ、
はい、そうです。
でユミクで、2つ目の I が小文字表記で、
はい、
これあの戸籍上のお名前ではないですよね。
戸籍上ではございませんね。
もともといつからユミークでいらっしゃるんですか？
私がユミークになったのは去年の3月なんですよ。
去年の3月、
はい、もともとあのユミという名前で活動してたんですけれども、はいはいはい、まあ、3月から他 のラジオ番組始めることになって、はい、ユミですってこうね、はい、あの声だけで言ってもいろんなユミさんいらっしゃるじゃないですか、
まあね、マットオヤユミから日本にはね何代
なんで小さいツーや
ねん。おかしかったですか？松東屋ですか？あのね、やっぱ人間ってね、44年生きてても間違って生きてることあります。僕マットオヤと、マットオヤと思ってましたよ。
松任谷
さんですね。あ、ま、
そうですね、おかしいですね。その松本さんでも松本さんっていないですもんね。あ、そうですね、松任谷由美さんがおはじめたくさんいらっしゃる中で、うん、そうですね、由美育さんは、うん、キス FM 神戸で今夜も Be Happy という番組を毎週日曜21時半から30分番組やってらっしゃって、
はい、
それを始めるにあたって、
そうです、改名をしました。
改名をしたと。
由美育さん、由美育、ユニークと弓をかけてユミークになりました。
ほうほう、なるほど、
はい、
私もスミークともあのあるところで言われてるんですけども、
スミークさん、
はいはいはい、
なんか仲間ですね。
仲間です。
同じ村に住んでそうな感じ。
はい、
今日からやすぐ乗っとんねん。
あのまあ今ね、いろいろちゃちゃを入れてるのがあの香川照江先生ということで、まあ、同業者ではあるんですけれども、はい、あのなんでやろうなって思ってると思うんですけども、うん、はい、自称香川照之に似てるということで、
香川照之の雪に似てる A で、
A ですね、
はい、ちょっと八門館でやっております。
やってるんですけど、はい、あの客観的に評価していただいて、うんうん、似てらっしゃいますか？
似て、
若干は似てるでしょ。
はい、うん、似てらっしゃいます。
よし、第三者から来たよ。
うん、今夜は気ぃつかなくていいですよ、
はい、
あのユミクさん、ね、あのいろいろ多分ね、 FM の番組って、うんうん、縛りがあると思うんですよ。
はい、
あかそのね、30分の番組で曲もかけなあかん、でメールのテーマもあって、
はい、
そうそう、おしゃれな感じが大事
です
ね。
まあおしゃれな感じで、うん、まあ、この番組を FM で流れてるとはいえ、うん、まあまあね、
まあまあ、
もう AM の中の AM みたいな
血を這うような話してるからね。
そうそうそうそうそう、もう普段、うん、はい、ご自身の番組で喋ってないようなお話を、
はいはい、よろしくお願いします。
私もね、あの何週かお聞きしたんですけど、まあすごい爽やかな、
はい、
あのおしゃべりなさってて、
うんうん、
爽やかなイメージで、うん、それでファンの方もいらっしゃると思うんですけども、うん、裏切ってんちゃうかなと、うん、あの
この男信用しちゃダメですよ、ほんまに泥船ですからね。
あのね、でもね、やっぱり多面的なもんじゃないですか、うん、人間って、はい、
そうですね、
うん、明るい部分があれば、はいはい、ね、そうじゃない時もあるしっていう、うん、
はい、
でそういう歌をきっと歌ってらっしゃるわけじゃないですか。
そうですね、あの、うん、私その感情表現っていうのが、うんうん、言ったら苦手なので、もう全部それを曲にして吐き出すっていう、
あ、普段あの感じてる日常生活で怒りとか、
はいはい、
憤りとか、
はい、
許せへん。
いや、もう、はい、もう、はい、
そんな歌はないやろ。
でもね、
憤りは、
はい、喜怒哀楽の度が入ってる曲も多いですね。
あ、そうなん、
最近ありました、そのこれは許せへんでみたいな、これはあかんでみたいな。導
入部に、
もうオープニングして間もなくなんですけども、まだ自己紹介終わってないだけ
だと思うんですけど、触りの部分が欲しいんだけどね、
はい、もう自己紹介させてください。
あ、そうですね、あの、
まずね、
そのね、はい、あのプロフィールに、
はい、
ビタミン系シンガーソングライターとあるんですけど、
はい、
ビタミン系っていうのは、
ビタミン系っていうのは、
はい、
あの私あの医療事務でも働いてだから、
うん、そうなんですよね、
そうなんですよ、シンガーソングライターやらせていただいているんですけれども、はい、あの 病院ってお薬出したりとかする場所じゃないですか、
うん、そうですね。
でも私医療事務は、うん、まあ、医療行為ももちろんできないし、はい、薬出すこともできないけど、うん、なんか笑顔になってもらって帰ってもらったらいいなっていうので、まあ、なんか患者さんのビタミンになればいいなっていう思いもありつつ、うん、はい、まあ、それに付随して自分の歌で元気を与えればいいなって、うん、与えれればいいなっていうので、まあ、ビタミン系に付けさせていただいたという。
打ち合わせで聞いた話と違うような気が
表向きのやつ、
ね、今のは表向きの、はい、私もあるんですよ。なんで弁護士目指したんですかって言われて、はい、ウィキペディアにも書いてあるんですけど、うん、生活小百科を見てなんか法律に目覚めたって書いてあるんですけど、そんなわけないんですよ。そんな弁護士嫌でしょ。生活小百科見て
動機がな、
動機がよし弁護士になろうみたいなね。そんなわけあれへんっていうね。ほんま違うでしょ。昔ね、まあ、ビタミン、みかんとかオレンジとかビタミンですけど、うん、はい、競泳ジムっていうボクシングのジムの先代の金平会長っていう人が、うん、まあ、自分とこのジムの対戦相手にね、試合前にオレンジになんかね、うん、はい、お薬入れて渡したっていう。だからまあビタミンでもいろんなビタミンがあるっていう。
いやいやいや、そのどんな話や。
まあそう、まあ、ビタミンじゃなくなっちゃってるんですけどね、うんうん、だからそうですか、ビタミン、うん、元気に、
そうです、はいはい、元気にも笑顔になっていただ
く、笑顔になってもらう、はい、でも笑顔に人になってもらおうと思ったら、うん、自分も元気じゃないといけないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、そうなんです。
元気ですか、
うん、元気です。はい、元気な面を出しております、
うん、出して、うん、はい、FM でキス FM でもやってらっしゃるとは思うんですけど、はいはいはい、
どうしてもそうした。
いやいや、じゃあですね、
まあ人間なんでね。
そうでしょ、
はい、
う
ん、人間なんで落ち込むことももちろんあります。
あります、あります。
だからこそ、まあ、皆さんの落ち込んでる時に寄り添えたらなと思うんですけれどもね。はい、落ち込んだりね、怒ったりね。
怒ったりね。
泣いたりね、しますよ。
それを曲にしているという。はいはい、ビタミン系っていうのでも初めて聞きましたね。
うん、そうですね、う
ん。そうなんですよ。なんかこう、シンガーソングライター何々っていうのは、まあ結構皆さんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、それに形容詞をつけた方がいいよって言われて、どうしようってなって、
あ、そうかそうか、シンガーソングライターに何々って、確かに
何々系シンガーソングライター、まあ癒し系シンガーソングライター、まあ例えばそれでだったら、まあふわっとしすぎてるという意味で、なんかまあビタミンっていう言葉はしっくりきたなっていうのはあったんですけれどもね、その形容詞をつけなさいと言われてビタミンになりました、
うん、ビタミン系っていう、はい、私もね、法律事務所が墨田隆平の法律事務所にしてるんですよ、はい、だからあんまりのってなかったです
ね、珍しいね、うんうん、
あ、確かに確かに、ちょっとでも柔らかいイメージになりますね、
あ、そうそう、のをつけることによって、は
い
は
い、よくね、ジブリの作品にのがついてて売れてるとか言って、のが入ると売れるとかいう話、
あ、そうそう、だから魔女の宅急便とか、うんうん、隣のトトロみたいな、
ね、のが入ってるという
っていうのも、これも僕ね、後から後付けでそういうのから取ったとは言ってるんですけど、はいはい、そうじゃないんですよ。
ほんまなんですか。
いや、ほんまは、うん、だって墨田隆平法律事務所とか、うん、テルエ先生も、まあ、名前に法律事務所ってついてるんですけど、それはだから言葉としてよく考えたらおかしいじゃないですか。
確かに羅列してるだけ
やな、羅列してるだけやから、はい、だから私の場合脳を入れて、
なるほど、ちゃんと意味を持たせて、
意味を持たせて、はいはいはい、っていう、ユミクさんもそういう感じでいらっしゃる、
うん、そういう感じ
そんな話じゃなかったけどねビタミンで元気を与えるってことは
間違いない、元気を与えると、
はいね、はい、
この歌手活動はどのぐらいなさってるんですか。
そうですね、10年ぐらいやっております、ね、あ、ブランクはちょっとあったんですけど、はいはい、4年ぐらい抜けた時期とかもあったんですけど、まあ、トータルしたら10年ぐらいは歌っておりまして、はいはい、っていうのも大阪音楽大学で歌も歌ってたんですよ、
基礎ができてはるわ、
うんうん、できてはるわ
いや、ほんまそうですね、ちゃんとこう、あ、音大で、
そうなんですよ、
音大の声楽家なんて大変でしょ。
全然大変じゃないですよ。
そうなんですか。
はい、全然大丈夫です
セッションっていう映画ご覧ないでございます
セッション、ドラムのやつですか。
ドラムのやつです。
見てはないけど CM 見ました、
うん、あれとかね、うん、あれ音大ですよね。
音大、音大、
あ、音大の
共感がめちゃめちゃめちゃめちゃなんですよ。何が悪いのか分からんけれども、うん、そのテンポがおかしいおかしいおかしいおかしいとかって
延々させて、
延々させて、もうその人格がもう崩れ去るぐらい、もうとことんなんか 攻めるみたいな。で
もそうですね、なんかもう大学に行くこと自体はなんか今一般教養とかもあるから、はいはい、まあ、それは大学自体にはなかったんですけど、はい、まあ、レッスンではもうよくありましたね。
あ、そうですか。
それいいって言われてもどれみたいな、
どれかがわからないみたいな、
今の今のって言われても、
うん、どこ
どこみたいな。
で、そうですよね、声楽科行くことその前にちゃんとそのための、
はい、
ね、
中学校3年生の時からずっと声楽の
師匠についてて、それは将来的に歌手になりたいという思いがあってですか。
そうですそうです、歌手になりたいから、まあ、大阪音楽大学ですけど、まあ、音大行ってたら、うん、見てくれる、音大でちゃんとやってたんやねって言ってくれる人がいるから行ってきなさいってこう
言われて、
はい、
そもそもそのじゃあ歌手になりたいって思ったきっかけになるなんかミュージシャンとかいらっしゃるんですか。
はいはい、きっかけはですね、私モーニング娘。に入れると思ってたんです、ずっと。お
あ、世代的にそういう、
そうなんですよ。
あ、そかそか、
完全に朝やんのオーディションに出れると思ってたんです。
あれ受けたりしてなかったんですか。
その受けれる年齢ではなかったのかな、まだそれよりかはちょっと下だったので。
はいはいはい、
はい、そうなんですよ。で、まあ、自分もステージに立ちたいとのは、うんうんうん、もう小学校の時からずっと思ってました。で、まあ、あるきっかけとしては、小学校5年生の時の音楽会で、はい、ふるさとっていう曲をね、はいはいはい、歌ったんですけど、皆さん、うん、ご存知だと思うんですけど、
うさぎおいしい、
そう、かの山で、はいはいはい、それの2番だけを各パートをソロで歌いましょうっていう時に、
はいはい、
私がソプラノで選ばれて、はい、でその曲を聴いてくださった方が涙流してたりとかしてるのを見て、
小学生 の、 その発表会の歌で、はい、
そう、
読書部分で、
そうで、私はこん なんか歌で感動を与えることができるんやっていう気持ちよさから、
あ、それが原体験で、
はい、
すごいわ。
そうなんです、だから 小学校の卒業のなんか卒業文集かな、はい、には私は歌手になりますみたいな。
あ、もう卒業アルバム自体にそういうの書いてあるんですか。
書いてました、はい、
この間ね、僕、うん、事務所に なんでかな、僕小学校の卒業アルバムを置いたままになってて、うん、何気なく見てたんですよ、うん、見てたらべっちゃんっていう同級生がね、うん、何かのスポーツ選手になりたいって書いて、
何かの
何かの
すげえな、
何かのスポーツ選手になりたい、僕はお父さんもお母さんも何かのスポーツのキャプテンですって書いてるんですよ、うん、何かを書いてないんです、はいはいはい、そんなぼんやりしてなります、うん、何かのキャプテンやみたいなね、
うん、ちゃんっていう、今現在
何かの選手にはなってないです。
なって
ないです、頑張ってね、自分で会社やってはりますけど、
あ、でもキャプテンにはなってはるんですね、は
い
は
いはい、まあそういう意味ではね、はい、うん、そういう意味ではキャプテン氏を発揮してるから、
社長とかも一緒やで、何の会社やねんみたいな、ぶっちゃけた話、
まあまあまあね、
あ、社長になりたいと一緒ですね、
うん、だからテルエ先生もね、うん、コーチングってやってらっしゃいますけど、はいはいはい、コーチングもまあ人からね、そ知らん人からしたら、うん、何のコーチやねんみたいな、まあ、打撃コーチなのか、ピッチングコーチなんか、
うんうん、確かにそ
う、ね、コーチって何のコーチやねんってなるじゃないですか、うんうんうん、何のコーチなんですか、
なんか人生の
人生の大きく出たね
その人がなりたいものを叶えるために話をするっていうね、そういうコーチングってやつなんですよ。
まあ、今日はそういうね、コーチ2人で、
私を紅白に出してください、はい、よろしくお願いします。
ユミイクさんが、はい、近い将来紅白に出るように、
あー、目
標コーチングして我々が育てますんで、
はい、う
ん、
よろしくお願いします、
はい、それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編改めまして、ワンバンコ、私が弁護士俳優の隅田隆平でおま、というわけで、今紅白の話題が出たんで、メールいただいてるんですけれども、はいはい、こちらはね、大阪男性40代沖田虎丸さんからいただきました、はいはい、俳優で弁護士の隅田先生、はまぐり顧問のパーヤンこと香川照江先生、はい、
ワンバンコ、
パーヤンわからない世代じゃないですか、ユミークさんは。
パーヤンわからないです、
は
い、
わからないですか、はい、パーマンはわかります、
パーマンはわかります、
パーマンはわかるけどパーヤンはわからない、
はい、
パーマンの中にパーヤンっていう登場人物がいて、はいはいはい、まあほぼテルエ先生みたいな、はい
は
い、
僕みたいな4号なんです、
4号の、
ね、はい、緑キャップの、
緑キャップの、はいはい、関西弁とか大阪弁で、はい、そういう登場人物がいるんですけど、しかも小学生なんですけども、はいはいはい、毎週欠かさず聞いて、聞かせていただいております。さて、私は大阪梅田で若い女性が多い職 場で働いております。彼女と彼女たちとコミュニケーションを取るために積極的に流行の音楽を聴くように心がけていますが、先日発表された NHK 紅白歌合戦の出場メンバーを見て、初出場のアーティストのほとんどが知らない方ばかりで驚愕しました。どんな曲を歌っているのか、どんな方なのか、本当に世間で流行っているのか。同じことをありがとう浜村淳ですね浜村先生もおっしゃってましたが、墨田先生、香川先生は最近の音楽界の最新トレンドなどにお詳しいでしょうか。ま、もしおすすめの方がいらっしゃいましたらご教授いただけたらと思います、ということで、今日はもうね、
せっかくのね、
ゆみゆくさんおすすめして、
はいはいはい、いや
って思ってるんですけれども、
はい、
いや本当にね、年取ったなって思うのが、ああいう紅白のメンバー発表とかなったら、ほんまになんか、なんでしょう、おっさんぶって話題作りのために言ってるわけじゃなくて、マジで知らないんですよ。僕はね、ゆみゆくさんその、ね、まあ、あのミュージシャンでいらっしゃるから、分かるんやと思うんですけど、見られました、
その子供が、あれや、よう見たり聞いたりしてるから、それに合わせて聞いてるから、
ああ、
抑えてるよ。
そしたら娘4歳とかで、そうそう、で、テレビ嫌いなんですよ。
お
もううんうん、テレビを、あの、僕ね、妻の実家に住んでるんですけど、うん、お父さんがいつも朝なんかね、うん、ニュースとかつけてるんですけど、うん、まずうちの娘がやることが起きて、うん、まあ、2階で寝てるんですけど、うん、階段降りて1階バーって走って行って、うん、その今まで行って、うん、お父さんが見てるそのニュースの、うん、をね、リモコンで消すっていうのが一日が始まるんですよいきなりブツッと、
まあ、朝からテレビ見なんなみたいな。い
や、もうなんかね、テレビ嫌いですね、うん、
でもそれはね、私分かる気がします。
テレビ嫌いですか、はい、もうマスゴミやと思ってますかテレビの連中
は。そういう、そういう、
何ですかね、うん、知りたいと思ってない情報が勝手に入ってくる感じがね、うん、ちょっと、ね、今ちょっとしんどいなってい う, いや、もう、ね、とかはありますね。
この前もね、私11月23日にね、まあ、祝日の日に散髪屋さん行って、うん、髪の毛切ってもらってて、うん、ほんでね、気持ちよくて、なんかうとうと寝てて、うん、でうとうと寝る前に、うん、木下都議いたでしょ、はいはいはい、無免許運転して、ね、した
女性の、ね、7回ぐらいして、ね、7
回ぐらいしたみたいな、そう、悪いことしてはりますね、うん、してはるけど、うん、ああ、なんか辞めさせたいけど辞めれへん、いろいろ制度の問題があって、うん、あんねんな、はいはい、みたいなね、うんうん、なんか除名もできへんし、うん、除名も議員内での活言動に対しては除名とかできるけどとか、うん、除名勧告決議とかも法的拘束力ないとか、うん、なんかずっと本邪魔家の人が言ってるわけですよ、うん、めぐみさんが、はいはい、まあ、なんか言うとるな思って、うん、だいぶ寝て起きてまだ言うとるんですよ、うん、もうええやんっていうねその、あの人自体はね、それは良くないことやったかもしれんけど、うん、全国ネットの番組で何時間やっとんねんと木下都議の話をね
君の睡眠の塩梅は分からへん。
いやいや、
3分かもしれん、
いや3分かもしれんけど、うん、それでも長いわ、3分でも長いわ、もうずっとああでもないこうでもない、うんうん、どうしたらやめさせられるかとか、
はい、しつこいわと、
いや、もうしつこいわっていうね、うんうん、うん、で、今あった鬼塚千尋さん、ね、まあ、救急車蹴らはって、うん、器物損壊ですか、うん、へっこんで、うん、救急車が、まあ、逮捕されたということですけど、うん、ワイドショーとかでね、うん、あ、それはネットで見たんですけど、うん、まあ、ある芸人が、うん、そんな信じられへんと言ったと、だ、そう、救急車蹴るなんてと、うん、まあ、救急車蹴ることもよくないですよ、うん、別に救急車に限らず人の車蹴るのは、人の持ち物を潰すのはよくないけれども、うん、でもね、うん、蹴る気持ちが分からへんっていう気持ちが分からへん。その蹴りたくなる時なんて日常、
まあまあ、
いっぱいあるでしょ。ユミクさん特にあるでしょ。
おい、突然の大きな球を投げる
んですよ。いやいや、蹴る蹴る、そこでまあまあ踏みとどまってますよ私もね。
私ちょっと足弱いんで、うん、投げたい、
ね。投げたいとかあるでしょ。物投げたいとか投げつけたいとか、だからその気持ちが分からんとか言ってる気持ちは分かんないですよ。うん、そんなんもう。はいはい、うん、蹴りたいなーっていうことってよくあるけどなーって思うんですよね、うん、ほんまに、うん、昔蝶野正弘っていうプロレスラーがね、うん、はい、こう蝶野キック、
はいはい、
喧嘩キックって言ってね、はいはい、この足のね、裏っ側で思いっきり相手の顔を蹴るんですけど、はいはい、そういうことしたいなって思う時が年に何回かありますもんね。
はい、
でもその蹴りたい気持ちが分からへんとかいうのはほんまに分からない、なんか物に当たりたくない、当たらないですよ、うん、でもそんなもう投げたいとか思うことあんのに、うん、それが分からへんみたいなね、うん、っていうのが、うん、でね、えなんか薬物検査受けたとか、うん、別にそれね、ようあることなんですよ、その犯罪のなんかある、うん、犯罪の嫌疑かけられて、うん、その時に、まあ、薬物検査も一緒にやるとなんて、うん、ようあるじゃないですか、うん、それをした時点でなんかもう怪しいみたいなね、うん、で結局陰性やったわけでしょ、
うん、
ねえ、 奢ってますよ、うん、私も。
その気持ちが分からへんっていうのが分からへん、
ね。分からないんですよ。うん。
そうですね、確かに。
うん、テレビはなんかそういうふうに、うん、うん、なんだこれ誰がこれを見たいのかなって思うんですよ。うん。うん、木下都議を1時間、うん、多分何日か連続でやってると思うんですよね。うん。
まあまあしんどいなあれ、
うん、確かに。その、うん、だから。程度の問題なんですよ、うんうんうん、まあ非難されてしかるべき行動をしてるとはいえ、うん、とはいえですよ、うん、毎日やることはないし、うん、明らかに他にそのニュースがないからでしょう、うん、でも言ったらもうほんまに昨日ね杉作 J 太郎さん、うん、杉作 J 太郎さんっていう方があの私尊敬してる方がいらっしゃってだからユミクさんと一緒で名前にあのイニシャルとか、うん、あのアルファベットが入ってらっしゃる J 太郎っていうのが入ってらっしゃる方とイベントを喋ってたんですけど、はいはい、ほんま今ってその正解を求めすぎ、うん、世の中が、うん、ほんでまあ不正解なことがあるとみんなで攻めてっていう、うんうんうん、まあ明らかな不正解ではあるじゃないですか木下都議のやってることは、ねえ、だからといってそこまでやるかみたいな見ててしんどなるの分かるんですよ、うんうん
長いなみたいな、うんいね、この話題を引っ張るみたいな
引っ張るなっていう、うんうん、っていう怒りを感じてらっしゃるわけですよね僕と同じレベルでそれを求めすぎですか
まあ、テレビ見てたら、うん、そこまで言わんでもいいのになみたいなことはね
ありますよね、
はい、ありますね、うんうん、だから、はい、テレビプチッと
プチッとそう
見ないという選択をね、うん、
YouTube にしたりとかします、ね
うん、YouTube でまあ自分の好きなのを選べるから、うんはいああそうなってきますよね。ほんまに。うん。うん。何の話でしたっけ？紅白の話です。そうですそう
テレビ嫌い言うとおりで、ね、紅白出たよってね、もう矛盾してますけどね。まあ、
出るのはねやっぱりね。
うん、それでも矛盾してないです。私もほんまにうちのね親父が私の親父が好きな歌手、う
ん、市川由紀乃さん
って演歌歌手いらっしゃるでしょうが、はい、熱狂的なファンで。はいもうだから怒ってると思いますよ、
うん、
また今年も出ないと思うんですよ。
あ、そうなんや。入ってなかったんや。
入ってなくて去年はそれでもうまあもう激高してましたね、うん、実家帰った時になんで雪乃さんが出へんねやっつってほんまに
誰に怒ってんの？ NHK に怒ってんの？
NHK および社会です、うん、に対してもう激高してて、うん、で今年もまた激高するんじゃないかなって思いますね、うん、出てなかったんですよ、うん
落胆ではないの、うん、激高すんの。
いや激高してましたよ。ほんまに。
そうなんや。う
ん、ほんで、不安クラブに入ってて、だからね、ユミクさんも、うん、不安を大切にしていただきたいなと思うのは、うん、ほんで、うちの親父が、その、不安クラブ特典で、うん、最初なんかね、コンサート行った時に、いい席で見れたんですけど、はい、だから2回目がなんか、その、不安クラブに入っているにもかかわらず、2階席割り当てられたかなんかで、うん、その時も激高してました。もうこの反転して好きがもうかわいさ余ってみたいななったんですけどまだでもね結局それがまたオペラグラスで見たらもうな毛穴まで見えたとか言ってなんかそれでまたちゃんと気持ちを戻してでこの間も僕実家帰ってたらもうえらい早い時間からね7時台からなんかねなんか家でなんか身支度整えて家出ようとしてて日曜日にねどこ行くんや言うたら「いや散髪屋行くねん」言うて「早うから行くな」言うたら「いや何日か後に雪乃さんの不安の集う会みたいなのがあるんや」とかって「行かなあかん」言うてもうほとんど髪の毛ないんですつる天ピカなんですよやのにやっぱりそういう整えてみたいな見てるとやっぱり。
ね、朝の1時から
いやだからほんでね8時ぐらいにも帰ってきとったんですよどこってそこどこっていう
成人式の気付けやないね
うまいこと言いますねうまいこと言いますねほんまえらい早く帰ってきてねっていうそういう
なるほど
だから紅白はある年代より上の人にとってはいまだに権威の部分はあるのかなと思うんですけど、
はい、テレビにね出たい、うん気持ちは山々あります、うんはい、
だからねその音楽番組とかの方がいいんですよ、うん、音楽番組とかもスポーツとか特化してるのが、うんうんうん、だからそのワイドショー系がちょっと見てられんくなりました、うん、年をごとに、う
ん、いいなほんま、
うんぜひねそのユミークさんの、うん、その夢をね僕らの力で、
はいはい、なんとか
ぜひよろしくお願いしますコーチングを
本当に先に雪乃さんをせんとな喫緊の課題として
雪乃さんでも、うん、もうすでに一回出てらっしゃるから
寝てるからいいんか、まあ、
うん
初出場
そっかそっか、うん、だからそういう目標というのはやっぱり持ってらっしゃるわけですよね、
はい
うん、でもそんなんてほんまにね、うん、何かのタイミングであるじゃないですか、うん、そういうミュージシャンって、
うん
ねえうん、
突然ねターニングポイントじゃないけどね
パーンみたいなのがあると思うんですよ、ねうんはい、だからずっと、うん、多分そういうね歌い続けることが大事だったりとか、うんうんうん、っていうことだと思うんですけど、またね曲を聴いていただきたいなと思うんですけど、うん、最初に聴いていただく曲はこれどういう時にユミクさんは作られたんですかね。
この時はね、はい、とりあえずピアノの前に座って、うん、何かこうこれからワクワクすることを考えて、うんうん、ピアノに向かって弾いてたら、はい、メロディーが先にできたんですね。
ほうほうほうほう。
で、たまたまその時にそろそろなんか何仕事とかどうすんのとか、うんうん、まだ音楽やってんのとか、うんまあ、そういうこと言われたりとか
言うてくれているんや、
うん、いるんですよ。
誰ですか。
周りです
ね。でそんな言うてくるのに、うん、おんねんなんか心配してる体で言うてくるんですね、うん、そういう人ね。
そうなんですよ。でその時に、うん、でもそうじゃないなんかこう決められた、
うん、
世間体で決められた年代で、うんうん
はい、
絶対にこの時にこれをやらなあかんやろみたいな、うんうん、っていうのでこうふっかけられてる感じがねすごい私は嫌なんです、
う
ん、
あだからねもう固定的なですよね、はい、女の人は女性は何歳までにこれしてみたいな、
うん、そう、うん、それがねなんか、まあ、いろんな形があるじゃないですか、うんうん、だからそんないろんな形のがあるからそういう風に いろんな形で生きてらっしゃる方にちょっと寄り添いたいなと思って作った曲で、うんうん、だからそのみんながなんだろうなそんなまだまだそんなん早いよとか、うん、そろそろこんなんせえよとか言われても別に気にせんでいいと、
うん、
誰かに言われたことより自分がやりたいことをやった方がいいよ、うん、みんなそれが幸せにつながるんだからっていう思いで作った曲です。
いやまさしくね、うん、今のお話聞いて思ったのが、はい、この1週間で、はい、ちょっと私が気になったニュースで読売新聞の記事なんですけど、
はい
同僚女性に結婚予定聞いた教諭校長から指導を受けた後で幸せになってくださいという、まあ、ちょっと意味のわからんニュースがあってこれセクハラを女性職員に同僚の、女性職員にしたとして福島県教育委員会が、県立高校の、男性教諭47歳を減給10分の1の3ヶ月の懲戒処分にしたということで、うんうん、この先生は今年3月か7月にかけて勤務時間中に女性に対して結婚の予定を10回程度聞いた、
うん、めっちゃ聞く、
ねうん、女性から拒否されても繰り返し8月に校長から指導を受けた後も幸せになってくださいなどと一方的に話して精神理屈を与えたって
で訴えられてる
訴えてまあその、うん、教育委員会にそういう苦情、まあはいはい、校長先生言うて教育委員会にいたのかなっていうことだと思うんですけど、まあね、こういう人がいるんですよね、うん、この自分の中で何か固定的な幸せの概念を決めつけて、うんうんうん、そこに人にを当てはめようとしてっていうような、
はい、それはその人のことが好きやったからとかでもなく
それもあるかも可能性としては分かんないですけどね、はい、あるかもしれないですけどね、うん、
彼氏いるんでめっちゃ聞いてる感じですよね
っていう意味でも聞いた可能性もあります
ね。だから、うん、自分のチャンスがあるのかっていうね、うんうんうんうん、確認をしたかったかもしれません。
そんなニュースがあったんですね、
う
ん、
っていう こういうのが良くないということですよ、うん、やっぱり、ね、先週のねこの番組の放送をユミクさん聞いてくださったそうで、
はい、
花房さんと私で、はいはいはい、ずっとねそういう固定的なその役割分担を強いるのはどうなんやみたいな、常にあんな話してるわけじゃないですよ、この
すっごい深いなと思って、
いやいやそのねそれは毎週閉経の話してる弁護士って嫌でしょ、そんなそんなねそんなやついないんで、だからそういうまあユミクさんもやっぱり、
はい、
なんかいろんな、まあ、周囲の人がそういうこと言われたりとかして、
はい、
うん、こうしたやあしたやみたいな、でも自由にさせてくれと、
そうです
いう思いで作った、
はい、曲が
曲ということで、はい、聞いていただきましょうか。ご紹介お願いします。
はい、ユミクで Be Happy。
今夜はビタミン系シンガーソングライターユミクさんをゲストにお迎えしてお送りしております。ユミクさん、先ほどすいません、うん、せっかくねBe Happy っていう曲を
そう、ね、
ね、聞いてもらう前に、うん、ちょっと変なニュースを、うん、差し込むという、なかなか FM にはない、私もね、
そぐわない。
そぐわないですね。このせっかくこの素敵な曲ね、Be Happy という曲聴いてもらう前に、うんうん、校長から指導を受けた47歳のね、先生が、ね、幸せになってください。これ Be Happy ですわ。
これも Be Happy
や。これも Be Happy
や。嫌な
Be Happy。あかん方の、嫌な方の Be Happy の事例を上げる必要は全くなかったと思うし。これちょっと歌番組として、うん、音楽番組としてあるまじきデータラクやと思うんですけども、
い いやでもうん、まあね、まだまだまだ結婚せえへんのとかね、うん、まあ、それこそ言われますからね、うん、はい、
まあ、
そ
ういう、あ、まあ、言うてくると言いますか、
はい、
だからほんまにね、その先ほどの歌詞であったように幸せの価値観なんて人それぞれだから、うん、誰かに何か言われても気にすることはないっていう、ね、
この人に教えてあげたいな、被害者の方
いや被害者の方にもそうそうそうそうそう、うんうん、これ聞いてくださってたらね、うん、ラジコプレミアムで、はいはい、いわき市の方で聞いてくださってたらいいんですけれども、うん、はい
は
い、
まあでも 1日に10回でしたっけ、まだ掘り返す
あのね、うん、結婚の予定をだから3月か7月にかけて4ヶ月ぐらいの間で10回程度、う
ん、あ、4ヶ月の間に10回、はい、分けて10回、1日に10回ずつ言ってきたわけじゃないんです
か、ではないんですけど、
あ、
うん、
あら、そう、
でもいやな、期間が長いのもな、
うん、ほんまに心から気になってる感じがあってね、うんうん、でももしかしたらこの男性は良かれと思って言ってるかもしれんし、まあま
あね、うん、表現がちょっとおかしかった、
ね、あ、いやでもやっぱりね、うん、その受け手がどう思うかなんでね、
そうですわな、うん、相手の気持ちを考えて言わなきゃいけないなと私も、うん、はい、思います。
そういうことありました、
うん、そういうことですね。もちろん普段から考えて、うん、はい、喋るのは心がけてますけれども ね、 でもね、
やっぱ言葉って怖いのが、はい、これもね、もしかしたらユミークさんの曲には合わないかもしれないけれども、うん、先日ね、ある弁護士会の、はい、まあ、メーリングリストで、
大丈夫ですか、特定
する、いや、特定は特定はされないですけど、はいはい、ある人が、まあ、メーリングリストって法律相談変わってくださいとか、うんうん、
はい、
うん、この曜日の行けなくなったので変わってくださいみたいなことを一斉送信するんですけど、ある先生がそれを、まあ、送信したら、それに対してまた別の弁護士が、うん、DM を送るつもりで、うん、
はい、
うん、で明らかにその変わってくださいという、まあ、弁護士が知り合いやったんでしょうな、うん、その弁護士に送るつもりで送ってた DM を一斉送信、うん、メーリングリストに送っちゃったんですよ。しかもその内容が、うん、まあほんまにね、くだらない下ネタで、その最初に変わってください法律相談って送った先生の名字がまあ4文字なんですけども、うん、その4文字をあいうえお作文にした下ネタなんですよ、まあ、全部言うたらなんかある程度特定されちゃうんですけど、うん、そのなんとかうちなんですけど、うーはうんこって書いてました
うん、でもそこもうちょっとひねってほしかったですね。
うんこって書いて絵文字のうんこも添えてたんですよ。でもうもう血は言わないです。血はそう、血はそう、うんこって書く人は血はそうですわ。うんこって書く人はね、うん、もうね、その後の2も2つもひどかったんですよ、うん、それを一斉送信した弁護士の方が、まあかなり僕らも全然年配ですよね、まあまあまあ、人が、うん、そんな送るっていう、うん、そもそも、うん、本当にね、うん、昔立花隆さんっていう人が血の巨人って言われたんですけど、はいはい、その人が、まあ、プロレスのことが嫌いで、プロレスのことを好きな人間っていうのは、うん、知性と品性と感性が同時に定列にある人間、
うん、
知性と品性と感性が同時に低くないと楽しめないジャンルやみたいなことを言って、はい、僕プロレス好きやからすぐ腹立って、
うんう
ん、そんな人のことをね、うん、知性と品性と感性が同時に定列なんて言う、うん、そういうことを言う人間がそうやと思ったんですけど、うん
はいはい、
正直そのメール見て、うん、そのメール送った人は知性と品性と感性が同時に定列やないと書けへん書き込みだったんですよ。ほんまに、
うん、
びっくりしましたね、
まあ、それは全員見るっても分かって、
いやいや、だからまあ、その結果的そうなって、ね、どないしょうってなってるわけですよ、うん、もうそれをだから LINE みたいに送信取り消しとかできないわけですよ、
う
んうん、送っちゃったから、うん、その後にまた言い訳で、うん、その送った相手が給油で、うん、給油に対する指針で、うん、のつもりで送ってしまいました、申し訳ございませんって書いてあるんですけど、それやったらその給油もまたあいうえお作文せえぐらい思うんですよ、僕としては。もう一回
それは反省してへんや
キーみたいな、ユーみたいな、それはしなくて、
絶好調やんか
それや、うん、もうそっからもうそのある特定のもう弁護士会話がちょっともうざわざわざわってなって、もうあいうえお作文ブームが今すごい来てるんですよ、ないわ我々の間で、
ないわ逆に、
ほんまに
あんただけ、
いや 僕喜んでやってたんですよ、辻村さんに、香川照さんにそのいろいろ送って、ね、やってたんですよ。
じゃあ今度斜め読みとかでちょっと挑戦して、
いやだからね、ああいう誤爆ってあります？
誤爆、誤爆、
今までメールとか LINE の
メールの誤爆は、まあ、送り先間違えたことありますね、うん、もうすぐ着くを全然違う人に送ったとか、
うん、もうすぐ着くやったら全然、はい、セーフでしょ、
そういうのはないです、うんうん、あのふざけたことで誤爆したことはないです、ね、誤爆は、
ね、あの昔、はい、ラサール石井さんがそのお芝居の演出をなさってて、はい、でそれをあれなんていうのかな、 なんかその最後、うんうん、関係者に、ね、はいはい、なんだろう、リハーサルを見せる回みたいなのあるじゃないですか、うん、それを特定の女性に DM で送るつもりで普通にツイートした時があって、うんうんうん、見に来ませんかみたいな、うん、それに対してあのあ誰でも行っていいや思った高校生が僕も行っていいですかっていうリプライを送るっていう事件がその高校生どうなってんやろうっていう今でも疑問なんですけどっていう事件がでそれが志村コンっていう志村けんさんがまだ、はい、お元気やった時にやってはったお芝居なんですけど、うん、まあ、その志村さんも誤爆をインスタでするという事件がね、うん、あったんですよ過去に、はいはいはい、インスタ誤爆事件が、はいはい、怖いですよね気ぃつけんと ね、うん、ね、ほんまに、
うん、
ね、誰に送ってるか確認せんと、それ誤爆に関する歌とか作ってました
か、誤爆っていう歌書きませんか
あんなでもほんまにめちゃくちゃいいですね、
あ、いけるよ
ね、いけますね、
すぐ出たな
でもね、あの先生はほんまにだから、うん、もうでね、結構あれみんな登録してる
まあね、
メーリングリストなわけですよ、ほんでそういうことが嫌いな人がまあ多いんですよ、うん、女性の弁護士だったり、うん、女性男性問わずね、うん、うん、その中であれを送ってしまうと、うん、今後ちょっとね、うんうん、
恥ずかしいな、もう、
もう
誤爆あの人やみたいになるもんな、も
うあの人やってなるし、うんうん、例えば相手方になっても、うん、あの人やってなるし、うん、ねえうんね、いやもうずっとそのね、うん、先入観で考えちゃうから、うんうん、大人になってからの50過ぎの誤爆っていうのはきついなって思いましたよね、
まあ、そうやね、普段から言葉遣いちゃんとしとかなかったな、やっぱね、
いやだからそうなんですよ、
誰に対して、
ね、それね、うん、そもそも DM でもアホすぎるあいうよ作面なんですよほんまに、
そうやね、
うん、ああいうで
もうええがな、
うん、
いやもうええがな
もうええけども、
もうでいただってきた、うん、俺も聞いとって、
うん、
普段から気をつけないとね出てしまいますもんね、
出てしまうんですけども、はい、さて、うん、
さて
次にまたね、はいはい、ミクさんの曲を聴いていただきたいと思うんですけども、
はいはいはい、ありがとうございます、
このシンガーソングファイターっていう曲は、
はい、
どういうテーマで作られた曲になるんですかね、
このシンガーソングファイターっていう曲はですね、はい、私医療事務としても働きながらシンガーソングライターしてるんですけど、
それ大変ですね、
そうなんですよ、働きながらこう、うん、まあ、医療事務って言ったらパソコンを打ったりね、うんうんうん、しながら領収書を作ったりとかするんですけれども、
はい
はい、その中でメロディーとかこう浮かんでくるんですよね、もうふとした時に、
ああ医療事務しながらですか、
うん、とか、うん、その時になんか ちょうどいい言葉とか感情とかになった時に、はいはい、曲を作れないみたいな、
ああその時に、
はい、あ今ギターないとか、
あ
っていう思いがあって、
ちょっとその患者さんになんかそういうちょっとなんか曲を載せて喋りかけたりとかことも
そんなことはない、
ないですか、
突然ミュージカルみたいな
ことはないですか、そういう
変な人やんか、
いや、まあ、でも そういうもんなんですね、うん、そういうミュージシャンっていうのはそういう日常生活でも音楽が
浮かんじゃうから、ね、
そうなんですよ、浮かんじゃった時に、うんうん、なんかこう働きながら音楽やるっていうのでなんかこうそうやりたいこととやるべきことがシーソーで遊んでるっていう歌詞があるんですけども、
はいはい、
グラグラグラグラしながらやってるなっていう思いで作った曲なんですけどね、まあ、それをしながらでもやっぱり私はシンガーソングライターをやりたいから、うん、これで戦っていこうじゃないかと、
だからシンガーソングファイターやと、
そうなんですよ、
やりたいこととやるべきことがシーソーで遊んでる、うん、ユミクさんのやりたいことは、まあ、
シンガーソングライターした
でも、でもその日常はどうしても仕事もせなあかんしっていう、聞いていただきましょうか、う
ん、はい、ということで皆さんもぜひね、何かされてる方がいらっしゃったら共感できる曲かなと思います、聞いてください、ユミークでシンガーソングファイター。
今夜はビタミン系シンガーソングライターユミークさんをゲストにお迎えしてお送りしております。ユミクさん、またすいません、曲の前に全く関係ない、はい、シンガーソングファイターっていう素晴らしい歌の前に、
そうやな、
ね、我々の同業者が下世話な知性と品性と感性が同時に低劣な人間しか作れないあいうえお作文を一斉送信した話っていう、
そうやな、ね、誤爆の話で
誤爆の話ででもね、ただシンガーソングファイターの中にあった、うん、本当にやりたいこととやるべきことがシーソーで遊んでるというのが、うん、あの誤爆した弁護士も、うん、まあ、やりたいことはあいうよ作文で
やりたいんですかね、
やりたいんです、
それはそう
なんや、下品な下ネタのあいうよ作文がやりたいことで、うん、まあ、やるべきことは弁護士業務で、そのシーソーで遊んでて、
遊んでた
シーソーから落っこちて
モンドリ打って
モンドリ打って落っこちたっていうことなんでしょうな。うん、まあ、あでもあの、歌詞が変わりますな、これ改めて。
ありがとうございます、うん、嬉しいです。
そうでもね、そういうお仕事しながら、うん、そういうね、ずっと幼い頃からなりたかった、うん、ね、うん、そういうミュージシャンの活動をなさってっていうのは、うん、やっぱりその僕はね、あの、はい、プロ野球選手が僕、うん、一番なんていうのかな、会った時に、うん、わっって感動したり、うん、未だに40いくつになってもなんか興奮したりするのは、はいはい、やっぱりなんかね、あの、まあ、プロ野球選手に限らずそうかな、でもその小さい時にやりたかったことを叶えてる人じゃないですか、うん、漏れなくプロ野球選手って、うん、小学生の時の夢はきっとそうやったわけでしょ、
うんうんうん、そうやな、うん、大学でいきなりなる人おれへんもんな、
大学で野球
しようかな、野球やろうかなみたいな、うん、
もうそれは遅いでしょ時すでに遅しじゃないですか、うん、そうなったらね、うんうん、だからその時の、卒業アルバムに書いた思いをキープしてはるっていうのは、
それで褒められたからでしょうね、きっと、うん、親とか周りとかに褒められて、うんうん、言い切りになって、はい、私を耐えるやん思って、
ただからその思って、ほんでそのね、音大も行ってってなる中で、うん、またでも心ないこと言ってくる人もいるわけでしょ、いろいろ、
はい、ね、
でもそれをずっと初心を貫徹してるっていうのが、うん、はい、ね、
だからピュアになってんのもいいけど、はい、悩みながらやってるのもまたね、美しいというか、
いやそうだと思います、ね、ほんまに、でやっぱり続けることしかないんですよ、うん、ほんまに、
う
ん、僕もね、あの司法試験8回落ちて9回目で受かったんで、う
んうんうん、あんま悲哀ないな、それけどノーンとしとるから、
いやもうね、それはね、そこが
見せてんのか、
いやそうですよ、うん、そのね、うん、僕もなんかね、よう言われるんですよ、今、うん、こういうラジオ聞いた同業者のね、同期のやつがね、はいはい、皆さん楽しそうですねみたいな、うん、いやそれはな、うん、見せんようにしてんねやと、いろいろ私
も今の話、
今もそうやしね、
今の日常もしんどいってこと、
そうでもないかな、
でも
そうでもないかな、いやでもね、
まあそれあるわ
ね、いやそらあるから、わかんないじゃないですか、うん、そこの、
そうですね、
し、そのなんか生活してて、まあ仕事もそうやし、うん、いろんなね、しんどさっていうのが、うん、人がそれをどの程度しんどいと思ってるのかって、うん、測れないから、うん、
そこ、でも逆にそう、うん、なんかしんどそうやねって言われる方が嫌じゃないですか。
まあまあ、
巻き散らして
る、ね、なんかそういうね、はい、そうそうそうそう、それはそう思う、なんか楽しそうに思われてるんだったら、はい、まあええかとは思いますけどね、
非常に振る舞ってるのも、はい、なんか確かに軽く扱うのは嫌ですけどね、はい、でもそれぐらいでもええかもしれないです、ね、
なんか私、うん、インスタグラムで毎日配信っていうのを、はいはい、
あ、毎日やってらっしゃるんですか、
そ、毎日そう続けて、うん、まあ、これからどうするかちょっと、うん、またお知らせするんですけど、うん、はい、とりあえず3ヶ月は続けて毎日やってたんですよね、
3ヶ月毎日って大変ですよ、
10時ぐらいでしたっけ、
10時から11時ぐらいまでやってて、
何回か俺参加してる
ありがとうございます、
お会いするから
この辺が熱心なんですよ、
情報を取っとかんとな、
そうそうそう、うん、それでなんかそう毎日やるのしんどくない、うん、ってこう、はい、見てる方に言われるのがなんか、
う
ん、私は
そうかそうか、そうしんどさが出ちゃってるのかなってまた思っちゃう
んだ、そうなんですよ、すっげー楽しんで、うん、ごめんなさい、飲みながらやってるんですけど、う
ん、そんなんでええねんって、うん、ほんまに、
うん、しんどくない、もうみんなが楽しんで私も楽しいからもやってるんだよって思ってるのに、うんうんうん、毎日やるのはしんどくないみたいな感じで言われるよりかやっぱり楽しいねって言ってもらう方がやっぱりいいなと思いますけどね、
だからね、分かんないですもんね、その、うん、なんだろう、まあ、今の時代って SNS とかである程度その自己顕示欲とか、うん、なんか承認欲求とかって可視化されるようになって、うん、あ、この人の内面こうなんやみたいな見えてくる部分はあるんですけど、例えばだからね、同じことが起こったとしても、うん、その受け止め方どの程度その人がショックを受けるかとかって全然違ったりするし、うん、で自分が自己評価で俺はなんか楽観的やって思ってる人がそうじゃないこともあるし、うん、逆になんかね、すごい自分はそういう物事にくよくよするっていう人が、うん、いやそうでもないでっていうようなこともあったりするから、うんうんうん、ね、 ほんまに主観ほど危ういもんないなっていう、うんうん、
そうですね、
うん、思うんですけど、うん、ね、また次の曲にかけても話もね、うん、
はいはい、
もうこれ
なんかちゃんと
今度は間違いないですよ、ちゃんと
なんかニュースないです、なんかニュース
あのね、次紹介したい、ね、うん、ホットミルクで乾杯よという曲になるんですけど、はいはいはい、これはどういうテーマで作られた曲になるんですかね、
う
ん、
この曲はですね、もともとホットミルクで乾杯よという映画あったんですね、イラストレーターさんが、
はいはいはい、日本の、
日本の、はい、もちろん、はい、方が描いたイラストがあって、はい、それに曲をつけてみようっていうことで、うんうんうん、作詞作曲はこれは楽曲提供していただいたんですけれども、うん、はい、三浦康介さんという方に作っていただいたんですよ。で、その、まあ、この絵から連想するような世界観、うん、よかったらツイッターとかね、インスタグラムに載せてますので見ていただきたいんですけれども、はい、ホットミルクで乾杯する相手って、
うん、
やっぱすごい親しい仲じゃないですか、
うん、ああそうですよね、
なんかお酒で乾杯っていう仲は結構ね、うん、あると思うんですけれども、うんうん、
さっきのね、いつ結婚するんやって聞いてた、ね、うん、先生と言われてる、ね、うん、女性の先生が二人でホットミルクで乾杯はしないですもんね、
絶対しない
そういうね、
何言
う
たんやはずがないやん、
うん、だからそのね、メーリングリストで誤爆した、
いやもうええがなその不適切な例を連続さすな、
誤爆した後にね、もう多分ね、もう忘れたくて、もう酒
胃がキリキリ、
いやもうね、もう浴びるようにその夜飲んだと思いますよ。結構早い時間やったんです、誤爆タイムが9時20何分でしたね。
飲んでやってもだと思う、
飲んでやったんです
かね、あの気軽さは飲んでた、うん、
だからホットミルク飲みながらやったら間違いなかったと思うんですよ、うんうん、ホットミルク飲んで穏やかな気持ちで落ち着いてたら、
ね、リラックスして ね、
いやまあ
おい言うてもうとんがいもう顔面してくれよ
いや別に
もさ、ぼかせぼかせ、
いやでも全然別にね、妄想、ね、はいはい、愛病作文で、はいはい、もうびっくりしたんですけど、うん、
はい、
確かにそうやね、はい、ミルク、しかもホットミルクを飲む関係っていうのは、う
ん
う
ん、寝る前にね、
寝る前に、
うんうん、
この間私ね、大丸の近くで京都のね、うんうん、なんか妻が買い物行ってて、うん、その間に大丸の近く三沢山公園っていう公園があるんですよ、うん、京都の、うん、でそこで娘と遊んでて、
はいはい、
でまあ、だんだんね寒くなってきて、うん、夕方だってまだ買い物まだやってたから、まあ、でその近くの、うん、最近できたなんか、ね、チョコレート屋さんがあって、でそこでね、ホットミルクじゃないですけど、うん、ホットチョコレートを、ね、
美味し
そう、う
ん、飲んでたら、うん、なんかねずっと僕の顔を見て、うん、こう会釈してくる人がいて、うん、で僕マスクかぶって帽子もかぶってたんで、でもなんか知ってんのかなと思って、うんうん、僕なんかニコッとしてたんですけど、
はいはいはい、愛想したいな、
愛想、うん、で誰かなみたいなことずっと思ってたんですけど、うんうん、その、まあ、3人の家族連れやったんですけど、うん、その人たちが出ていくとき、まあ、こっち来て、あ、来はったとか思ったら、うん、小学校の時同窓生でね、同級生、うん、がでその向こうはだから僕がテレビとか出てんのを見て、
なるほど、
なんか今のは僕の姿見ても、
最近の君は、
うん、僕はそこ言われな分からなかったんですけど、うん、言われたらもうすぐ思い出して、うん、ああみたいな話になって、うん、そうなんですよ、うん、そしたらもう結構今その彼が働いてるところもうちの近、あの事務所の近く、うん、近くでとかで、うん、またそういう縁が生まれてっていうのが、う
ん、
う
ん、ホットチョコで、
ホットチョコはそういう関係が生まれるんですよ、うん、ホットチョコはね、
うん、
ああいう作文したのにもうええもうええホットチョコ飲んでても
それどんどん具体化しとるからな、これ、
そうですね、
だから今そうですよね、うん、そういうなんかお酒飲む機会がまたね、うん、コロナ禍で減ったから、うん、だからでもね、そのなんだろう、直接会わなくても結構オンライン飲み会とかしても楽しかったりもしたし、だからお酒飲まないと話せない相手っていうのは確かにいますもんね、そういう関係性として、それがええか悪いかは別として、
うん、
はい、うん、
じゃなくて寝る前にね、
うん、
あったかいホットミルクで乾杯して、
乾杯してお
やすみって言って
そう、お友達とかそういう方いらっしゃいます、由美子さんは。そういう、
私ホットミルクで乾杯して寝る友達ですか、
うん、そういう実際したかどうか別として、
ね、ちょっとプラトニックな風も感じるな、この曲の感じからすると。
それは見立て甘いな。
甘い、うん、
かなり言ってへんと逆にホットミルクで、
やがましはまた下世話路線
に行くな。そのね、ホットミルクを飲むということはもう男女関係ですよ。
焼肉食べるみたいな、
古
い
発想、
古い例やね。
そうでね、焼肉食べる、それ僕高校の時にね、 僕はある先生を見かけたんです、うんはいはい、ある先生がある女性のジムの方と、まあ、デートして見かけたっていう話を高校生の時にしてたんです、放課後に、はいはい、そうしたら山本先生がそこの話入ってきて、はい、焼肉焼肉って言ってえらい焼肉に重きを置いてるなみたいな焼肉ということはみたいなこと言うとったんですよ、うんうんはいはい、そうかっていうね、うん、別に焼肉は
全然やけどな、なんかそう言うてんの聞いただけや、昔のこステレオタイプというかな、
うん、いや今までそういうのあるんでしょ、うん、固定観念が、うんうん、ホットミルクはやばいと思います、ホットミルクは。いや
こう歌詞も静かな包み込むとかな、優しい横顔とか、うんはい、まあなんかちょっと甘い感じ で、ね、あんまり陰備な雰囲気はないで、この曲には。
それはでもね、うん、成熟な感した関係やからこそやと思います、うんうん、じゃあ聞いていただいて、それリスナーに判断していただきましょうか、う
んはい、
お二人の関係がどういう関係か、
はい、お二人の関係がどうか
お願いします。
想像して聞いてください。ユミークでホットミルクで乾杯を。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年12月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。なんか最初のオープニング